7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam、 こんばんは。こちらはインドネシアの声です。トコナツのジャカルタから日本語放送をお送りいたします。今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
これで初めのニュースです。ジョコウィドド大統領は、政府がスタートアップ企業とデジタル経済の発展を促進するよう、政府がインドネシアを推進し続けるようにと語りました。実際の例として、インドネシアにはすでにインドネシアのe コマースロードマップがあり、これはすべて導入され始めています。これは木曜日の夜にジャカルタのテルコムハブ地区の開会式の演説でジョコウィドド大統領が語ったものです。ジョコウィドド大統領は、政府が新しいユニコーンや成功した新興企業の成長を促進しようとしていると説明しました。ジョコウィドド大統領は、インドネシアの若者は社会の経済に利益をもたらすデジタルアプリケーションビルダーになることを期待しました。ジョコウィドド大統領は、インドネシアのデジタル世界の潜在利益は依然として非常に大きく、約1億3200万人のインターネットユーザーがいると述べました。その他に、ほとんどが青年の若者である1億3000万人のソーシャルメディアユーザーや人工時計学的なボーナスは、将来のデジタルビジネス開発の機会になります。それでは次のニュースです。ジョコウィドド大統領は11月1日木曜日、ジャカルタの大統領宮殿でドイツ連邦共和国のピーター・アルトマイヤ経済エネルギー大臣を迎えました。この機会に大統領は、都市調整庁 BKPM のトーマス・レンボン長官とエネルギー・ゴブス資源大臣 ESDM のイグナシウス・ジョナンを伴いました。会談後、トーマス・レンボン長官は、ジョコウィドド大統領とアルトマイヤ大臣は、産業革命 4.0 について話し合ったと説明しました。
Jerman sangat kuat di industrial internet.
ドイツは企業から企業までの工業用インターネットに非常に重要ですが、まだビジネスから消費者までには弱いです。一方、私たちはトコペディア、トラフェロカ、 Bukalapak のようなビジネスから消費者に重要です。これは私たちの強みがお互いを包含する例です。興味深いことに大臣はおそらく4番目または4.0 の産業技術の中で最も重要なものは人工知能だと伝えました。彼によると200年前の長期期間以来の最も強力な操縦だということです。将来的には機械知能産業分野では電気と同じように影響を与えます。すべてのマシン、すべての生産はマシンインテリジェンスへ流れ込むでしょう。トマス連邦長官はジョコビドと大統領とアルトマイヤ大臣はまた職業教育についても話し合いました。このことはジョコビドと大統領が3年前にドイツを訪問した際、インドネシアとドイツで議論されました。この職業教育は、工業機械、自動車機械のような機械技術や工学技術を取得するための労働者の職業訓練や実践的スキルのことです。4.0 産業または4番目の産業革命に関連してロボットや自動化の問題について話し合いました。シドニーのインドネシア総領事館とオーストラリア教育所は特にオーストラリアの学生のためのインドネシア語の教授の分野でより強力な協力を強化します。木曜日ジャカルタのアンタラ中心さんに引用されたようにこの分野での協力は10月31日水曜日南オーストラリア教育大臣ジョン・ガドナーとヘルマヌス・ディマラ領事を伴ったシドニーのインドネシアヘルスボロ総領事との会談での議論の焦点だと発表しました。両首脳は戦略的パートナーシップから包括的な戦略的パートナーシップへとインドネシアとオーストラリアのパートナーシップを強化しました。この新たなパートナーシップはより多くの協力の機会をもたらし、どっちに地域を交渉するために私たちを奨励します。彼によると両国の協力の重要な分野の一つは南オーストラリアの公立学校でのインドネシア語の教育だということです。それでは最後のニュースです。インドネシアはヨーロッパのハノファメッセージでのヨーロッパ最大の産業展示会の公式なカントリーパートナーになりました。これはインドネシア工業省とドイツ経済エネルギー省との間の協力契約の中に記載されました。アイランガ・ハルタルト工業大臣は木曜日ジャカルタの記者団に対しすべての ASEAN 総国でインドネシアがこの展覧会で最初の公式なカントリーパートナーになったと語りました。これは工業省の産業研究開発所長ナカンティムル・アンタラ会長とドイツの常務取締役会長メシ・チョーチェン・コークレルの間で契約書に署名された後、ドイツのピーター・アルトマイヤー経済エネルギーとともにアイランガ大臣が語ったものです。アイランガ大臣によると公式なカントリーパートナーとして インドネシアは2020年に開催されるイベントで優れた製品を紹介する機会を得たということです。この展示会へのインドネシアの参加はインドネシア経済における政治企業の役割をさらに促進するための取り組みの一つです。これでニュースを終わります。円高を中退しました。その後時の問題をお送りいたします。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はトランプの移民の問題についてお伝えします。ドナルド・トランプ米国大統領は中米地域から来る移民問題に不快感を感じています。トランプ大統領はメキシコが米国への移民の流入を阻止するための措置をわずかに評価していますが、依然として公共地域に軍隊を配備しています。少なくとも実弾を持つ5000人以上の軍隊が国境を守るために装備されています。これはトランプ大統領が米国に不法に侵入しようとする移民に機会を与えないことを意味します。ましてトランプ大統領は米国の中間選挙に先立ち、民主党が議会で議席を増やすのを防ぐためにこのタイミングを失いたくありません。トランプ大統領はこの中間選挙で移民の流入を主要な問題としています。トランプ大統領の政策は以前の政策と同じではありません。米国にすでに入国した移住者のためにトランプ大統領は彼らの収容所としてテントの町を建設するでしょう。移住者は亡命申請が受け入れられるまでこの収容所に3年間滞在する予定です。その期間に生まれた子どもはもはや自動的に米国市民権を取得できなくなります。この政策でのトランプ大統領の希望は米国に入国を望む移民がいなくなることです。今までの政策では移住者は亡命申請時に解放されました。規定があるときに移民は裁判に姿を見せませんでした。トランプ大統領はもはやこれを適用しません。トランプ大統領が行っていることは確かに政権が実施する要請事項です。それは米国への移住者の入国のための扉を開けないようにすることです。亡命を直ちに提供しない政策はトランプ大統領の権利です。しかし多くの人々が持っているのはこの問題に関するトランプ大統領の遺憾した濃度です。したがってすでに米国に入国し亡命を求める移民の運命は放置されてはいけません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。最初にインドネシアとオランダはデンハーグでロンドテーブル会議の合意の結果に署名したについてです。ロンドテーブル会議は1949年8月23日から11月5日までにオランダのデンハーグで開催されて、この会議でインドネシア共和国オランダ BFO Bijeenkomst voor Federaal Overleg の代表者がいました。この会議はインドネシア連邦共和国への主権を放棄するオランダの意欲で終わりました。この会議は1949年11月5日に正式に閉会されました。次にゴディン・ディムが死亡したについてです。ゴディン・ディム・ジェン・バプティストはフランソワ・サフィア・ムイエン・ファントワン枢機卿のおじでした。この政権が1963年5月仏教徒の修道僧によって行われた抗議を起こした時、アメリカはその援助を止めました。多数の修道士が抗議して公然と焼き付けました。リオムンムの風評の公共イメージによってアメリカはますます困っています。リムとマダム・ヌーは共産主義者が仏教徒グループに浸透したと主張した。これらの抗議を破壊する彼らの行動は依然に合意した反共産主義の方針に従っていました。ゴディン・ディム・ジェン・バプティストはドゥオン・ファン・ミンが率いる軍隊のクーデターに参加しました。ドゥオン・ファン・ミンと彼の共犯者は政府を打ち倒し、1963年11月5日にジム大統領と彼の弟ゴディン・ヌを執行しました。アメリカはジオトムムが殺されたという驚きと失望を公然と表明しました。ちなみにジョン・ F ・ケネディ大統領も20日後に死亡しました。一部のベトナム人はケネディ大統領がクーデターを承認したため人物の揺れが復讐を遂げたと信じています。最後にサウジアラビアのサウド王が家族クーデターで廃止されたについてです。サウディブヌアブドルアジズアルスウドは1902年1月12日に生まれました。彼は1953年から1964年11月5日までサウジアラビアの王でした。彼はイブヌ・サウド王の長男でした。彼は1933年5月11日に皇太子に任命されました。彼の治世の間、リヤドにスウド王大学の設立に加えて多くの官庁が設立されました。彼の政権を通して多くの不満は彼自身の家族のメンバーによって表明されました。彼の家族による権力闘争は1964年に起こりました。ムハンマド・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・スウドは王位継承者として最も価値のある相続人でした。しかし彼は彼の妹のファイシャル・ビン・アブドゥル・アジズ・アル・スウドを王として任命をしました。リスナーの皆さん、今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今日のインドネシア語のタイトルはインドネシアとノルウェーは協力を強化することで合意したです。インドネシアとノルウェーは貿易と投資の2国間協力を強化することに合意しました。この合意は10月28日日曜日にノルウェーのノルウェー共同に国間協力委員会第4回会合で達成されました。この会合には両国の外相が出席しました。インドネシアのレッノ・マルスディ外相は両国は 林業、エネルギー、再生可能エネルギー協力について議論したと述べました。レッノ・マルツリ氏は、この会議で環境問題、再生可能エネルギー、海洋問題、漁業についても話し合ったと語りました。環境問題に関しては、レッノ・ワイルリシャとノルウェーが実施した森林減少と森林劣化プラス、またはレッドプラスによる排出削減のパートナーシッププログラムを挙げました。このプログラムは気候変動の緩和に寄与する森林減少に対象するモデルとなっていると考えられています。この会合で違法漁業と海上経済協力の発展についても議論しました。レッド氏によると、海事と漁業の協力のもとに、レーターオフィンテントが証明されました。一方、ノルウェー外務大臣、イヌ・エリクセン・ソエレイでは、両国が特に人権問題、森林破壊と海事問題に関連して、より緊密に協力することにコミットしていると述べました。また、二国間協力に関する共同委員会の対話や人権に関する対話において、さまざまな開発を達成したことを喜びました。スウェレイデによると、ノルウェーはまた OOC のホストとしてインドネシアからインスピレーションを得て学びました。さらにノルウェーは2019年に OOC を開催する予定です。インドネシアを終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアの時間です。今日は東ヌサテンガラ州のリクライ踊りの伝統をご紹介します。リスナーの皆さん、リクライ踊りは2つの音節から来ます。リクはマスターを意味し、ライは土地を意味します。だからこの踊りは地球をマスターすることを意味します。この踊りはもともと戦場の英雄を歓迎するためによく使われた踊りでした。この踊りは彼らが得た勝利とヒーローの安全な帰還のためのコミュニティからの感謝と興奮の表出です。これまでリクライの分野は依然として維持されており、伝統的な儀式では依然として多くの人が訪れ、見る人々が芸術や文化を演じています。リスナーの皆さん、リクライの踊りは通常ティハリや小さなドラムをアクセサリーとして使用する女性の剣やダンサーを使用して、いくつかの男性ダンサーによって行われます。ダンサーの数は通常10人以上の女性ダンサーと2人の男性ダンサーです。女性のダンサーは胸から足に体を大サロン置きます。髪は丸く典型的なベルト、ヘッドバンドを使用します。またダンサーはユニークなブレスレットやネックレスなどのさまざまなアクセサリーを使用し、小さなドラムを運びます。男性のダンサーは通常長袖を着て猿を抜きます。頭では男性のダンサーは典型的なベルトのヘッドバンドを使用します。男性のダンサーは通常右手には剣を、左手には剣を持っています。リスナーの皆さん、このダンスにおける男性ダンサーと女性ダンサーの動きは異なっています。女性ダンサーの動きは通常ドラムを素早く演奏する手の動きと交互に足の動きによって支配されます。 それに加えて、ダンサーはリズムに応じて左右に触れる体の動きで踊ります。男性のダンサーの動きは、弦を演奏する手の動きとリズムに応じて足の動きが支配的です。それに加えて、男性のダンサーはしばしば弦を演奏しながらダッキングや旋回などの動きをします。パフォーマンスでは、通常リコライダンスは伴奏音楽を使用しません。使用される音楽の音は、通常女性のダンサーが演奏する小さなドラムの音と、ダンサーの足元に小さな鐘がついた弓の音やアンクレットの音から得られます。男性ダンサーの独特の声もこのダンスをより賑やかにしました。リスナーの皆さん、これでパソナイヌリーシャを終わります。バサクの時間です。
ナクイのアリカンダリ、スラウェシテンガラ、シュクトラキ、トノラパシポレイ、アタウトモオリケ、ティナマコサラ、アタウアトラ、ヤンタモノ、アトラノボノワ、アタウコマダ。アトラニイノ、ディジャランカン、アタニョモコラコイ、メタランブウ、シャラ、オーガニサシ、ストラクトラディティカプロペンシ、カブパテン、
今日のテーマはトラキ語です。トラキ語は東南部スラブシ州の地域言語の一つです。リスナーの皆さん、スラブシ島はスラブシ島の南東部に位置しています。南東スラブシ州は750種のサンゴ礁を持つ海洋公園で、若飛び国立公園で有名です。さらに南東スラウェシ州には歴史的観光、アトラクション、文化などの多くの観光性があります。スラウェシ州南東部には10の地域の言語があります。スラウェシ島南東部の10の地域言語は、その使用場所に基づいて2つのグループまたはクラスターに分かれています。南東スラウェシ語学会博士サンラ・サフィトリ・ハナンとして述べたようでした。
Jadi dari hasil pemetaan bahasa yang dilakukan oleh Badan Bahasa dan Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara itu ada 10 bahasa daerah lokal。
従って南東スラウェシ語学統合事務所によって実施された言語マッピングの結果から、10の地域の地域語があります。したがってスラウェシ島と南東にはムンクラキ家族とムナブトン家族の2つの言語ファミリーがありました。ムンクボーイ族はスラウェシ島の本土に位置し、ムナブトン族はスラウェシ島東南部に散在する島に位置しています。ムンクラキの中にはトラキ、モロネネ、クリススおよびチュランバチュが含まれています。モナボトンの中にはウォリオ語、ムナ語、バカトビ語、マル語、ラサリム語、カマル語、ブソワ語が含まれます。
バハサワカトビ、バハサラサリムカマル、デンバハサブソワ。
またサンラ博士はブンクラキ家族とモナブトン家族はオーストラネシア語族の子孫であると述べました。スラウェシ南東部に加えて、ブンクラキはまたはブンクトラクは中央スラウェシ州の東部でも話されています。それから彼女の言葉によると、彼女の祖母はスラウェシ東南アジアの10の地域言語のうちの一つを、とも話者の多い言語として決定することができませんでした。なぜなら、すべての塊や島言語があるからです。
kita tidak bisa melihat yang mana yang paling banyak digunakan karena
どちらが一番使われているのかわかりません。例えば陸地と島があります。それを島の本土では最も広く使われている言葉はトルカ語とモロネンネです。それを島と南東に存在する島々にはそれぞれ言語があります。例えば島は2つの言語があります。モナ語とウォリオ語。若飛び島については若飛び語を使用しています。
若飛び、ya otomatis menggunakan bahasa Wakatobi。
リスナーの皆さん、ここにトラキ語の言葉の例です。いなく、いなく、日本語で私、インゴオ、インゴオ、日本語であなた、インギト、インギト、日本語で私たち、イヒロ、イヒロ、日本語で彼ら、インゴミュ、インゴミュ、日本語であなたたち。もしご批判やご提案がありましたら、私たちのアドレスにメールを送信してください。voi@voinews.id または Facebook の The Voice of Indonesia や Twitter@voiindonesia などのソーシャルメディアのページにも掲載されています。リスナーの皆さん、バザクを終わります。
ジャカルタのインドネシアの声、インドネシアにおける地域的言語多様性の保全のメディアとして、バハサク、私の言語の番組です。リスナーの皆さん、アララエ海外放送局の Voice of Indonesia の放送をいつもお聞きいただきありがとうございます。さらに2018年 VOI 国際クイズにご参加くださりありがとうございます。2018年 VOI 国際クイズへのご参加は2018年7月31日に締め切りました。そして今日2018年 VOI 国際クイズの優勝者を発表します。2018年1215のRRI 海外放送局の局長の決定書により、2018年 VOI 国際クイズの優勝者は以下の3人となります。1番、オランダのペトルス・ピウス・アントニウス・ケルコフさん。2番、チュニジアのラセン・ビン・モハメッド・ビン・イブラヒムさん。3番、フィリピンのヘイマルシアさん。この3人の優勝者は、2018年9月5日から11日までのインドネシア訪問に招待されます。私たち Voice of Indonesia は優勝者の皆様におめでとうございますと申し上げます。そしてインドネシアで皆様のお越しをお待ちしています。このクイズは RRI 海外放送局 Voice of Indonesia が開催いたしました。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみ。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの伝統音楽ジャンビをご紹介します。それでは皆さん、まずはカティモン・ブンコクの曲を聴いてください。
Sudah nasib hatimu untukku damai so dalam timbangan.
Rusna no minasang Nana Sabrina no ketimun bungkuko kiki tarikimashita. Kono jambi utawa Yahya Ebi niwatte sakusesaremashita. Kono utawa sono jinsei ga saiban ni michiteiru hito no monogatari o sutaemasu. Sukashi kashi no saigo ni wa ketimun bungkuko ta ga jinsei no wa ga tsune ni kaiten chiteiru koto o shimashitemasu. Dakara saiban o uketa nochi koufuku wa kanarazu kuru desu. リスナーの皆さん、次の曲はスレンダーマヤンです。どうぞお聴きいただきます。
Love.
リスナーの皆さん、リナカムさんのスランダンマヤンを聴きいただきました。ジャンビ歌の他のように、この歌の歌詞にはバンスにも含まれています。この歌は仕事をする際の器用さについての意味を持っています。従って作業中などの作業を行う人は機敏で機敏な作業を行う必要があります。リスナーの皆さん、次の曲はバタンハリです。どうぞお聴きいただきます。リスナーの皆さん、寿司のバタンハリを聴きいただきました。この歌の歌詞はバタンハリと呼ばれる川のことです。 この川はスマトラ川に一番長い川で、ジャンビ県の有名な観光名所です。最後の曲はロロイシロロイです。ヴィクトル・ホタバラが歌います。この歌は通常赤ちゃんの出身時に歌われます。これで音楽の広場を終わります。
Usahkan pulau di sebatang hari. Ayah benamu, Datuk Berhalo, turunan Turki, asal Bagindo, putri Pinang Masa, namo
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、 ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia、 または Twitter のアットマーク VOI インドネシア、およびインスタグラムの voice アンダーバーオブアンダーバーインドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。